第2コリント13章最後の章も半ばに入っていきます。今朝のメッセージのテーマは信仰に生きているかどうか。この箇所でパウロは的確不的確という言葉を強調しています。的確というのはふさわしい状態にあるか、またふさわしく歩んでいるかということです。コリントの兄弟姉妹については、そのことが教えられてますね。そしてパウロたち自身、つまり教会の指導的な立場にある方、まあ、言い換えるとクリスチャンにとってイエス様を信じて救われたものがふさわしい状態にあるのか、また教会で指導をさせていただく建てられた器がふさわしい状態にあるかということを確かめているのです。今日は信仰に生きているか、それを点検してまいりたいと思います。13章の8節をもう一度お読みしてお祈りいたします。私たちは真理に逆らっては何もすることができませんが、真理のためならできます。真理のためにはできます。これがパウロの持ってほしい、また持ちたい確信なのです。これがクリスチャンとして働き人として的確であるかというところを確かめる鍵となっていくかと思います。お祈りいたします。天の父様、コリント人の手紙が、もうすぐ最後の部分に向かおうとしております。改めて信仰の自己点検をこのひととき御言葉によって成したいと願っています。どうか私たちのあるべき状態を共に確かめさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロのこの5節から10節の箇所は、まず5節でコリントの兄弟姉妹に対して信仰に生きているかどうか自分自身をテストし、試し、吟味しなさい、そう告げています。そして6節に行きますと、パウロたちが願っていることは、同じようにパウロたち指導的立場にある方たちがコリントの兄弟姉妹に的確な指導者であるということを認めてくれるようにと望んでいますけれども、そのことよりもむしろコリントの兄弟姉妹が健全に立っていけるように、健全に成長できるようにということの方が大切なんですと訴えています。そして真理のためならそれが可能ですと訴えた上で、あなた方が健全なものとなって、先週見てきましたように、厳しい処罰はせずに済むことを願ってますと伝えています。この5節から10節を通して、私たちも 自身の在り方を再点検いたしましょう。この箇所から3つのことを見てまいります。第一のことは主法に書きましたけども、キリストがうちに住んでおられると自覚するならば信仰に生かされますということ。そして、先ほども出てきましたけども、真理のためならどんなことでも可能なのです。そして、神様が、指導者たちに、願っていることは、健全に成長させることですと。そして、信徒たちについては、健全に成長することです。まあ、それを願っておられると伝えております。まず第一のことを共に見てまいりましょう。キリストがうちにあることを自覚しなさいと。まあ、そう、パウロは進めています。信仰を自己点検するときに、イエス様が私のうちに生きておられることを自覚しているだろうかということを確かめてほしいのです。これは聖書の約束です。ヨハネの福音書の14章の20節をお読みいたします。新約聖書の214ページ、ヨハネの福音書14章20節。その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。イエス様はご自身の十字架と復活の御業を、福音を信じるときに、それがわかりますとあらかじめ告げてくださいました。イエス様、神の御子イエス様は天の父と一つであること、一体であること、それがわかる。そしてあなた方、キリストを信じる者が私、キリストのうちにあり、またその逆に、私、イエス・キリストがあなた方のうちにあることがわかります。頭でわかるだけでなく、日々の体験となります。天の父と御子イエス様は一体であること。そしてイエス様を信じたときに、私たちは、御父、御子との交わり、結びつきに入って一体とされている。共に考え、共に歩み、そして共に神の栄光を目指すものとされるということがわかると約束されているのです。第一コリントの一章三十節、新約聖書の327ページです。パウロはコリントの兄弟姉妹にこう書き送っています。第一コリント一章三十節、しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられましたと書いてあります。イエス様はただうちに住まれるだけでなく、また私たちを受け入れるだけでなく、私たちに義、神様と一つであること、神の前に正しいものであること、そして聖、神様と共にあって清くなること、 そして贖ない、もう罪は許されて罪のうちに歩まない、裁きを受けることがない、それをイエス様は私たちと一つになることによってもたらしてくださいました。またパウロは自身についてこう証ししています。ガラテヤ人への手紙、第2コリントのすぐ後ろのところですね、2章の20節をお読みいたします。377ページです。パウロはこう証ししています。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。イエス様は、信じる者は永遠の命を持ちます。永遠の命を持つというのは不老不死になることではなく、神と共に命を結びつけられて神と共に生きるということを指しています。そして信仰に生きているかどうかは、私のうちにイエス・キリストが生きておられることを自覚して歩んでいるかによるのです。そのことをパウロは点検するように命じました。私たちは自覚しないとせっかくの立場を危うくしてしまうこと、立場がないようにしてしまう危険があります。例えば就職したら、私たちは職場の仲間と一つとなっており、そしてその組織を代表している立場にあります。もし私たちが褒められたら、その組織が褒められますし、また恥ずかしいことをしていたら、自分だけでなくその組織、会社が恥ずかしいことになるのです。自覚していてこそふさわしい生き方が身についていきます。よく私も言われたんですけど、まだ学生気分抜けないねと、就職した時に言われましたけども、そういうところから自覚する必要があります。コリントの巨大姉妹が自分を誇ったり、仲間のことを踏みにじったり、パウロを認めなかったり、主を悲しませる様々な罪を続けても平気であったのは、キリストについて、またキリストをうちに宿していることについて理解と自覚が欠けていたためでした。パウロはそういうコリントの巨大姉妹に、不適格でないことが明らかになるように望みますと書き送っています。不適格、つまりキリストがうちに住んでいるということではない、それではクリスチャンと言えません。もちろんまだイエス様を信じておられなかったら、これは当然のことです。イエス様が信じる者のうちに住まれるというのが約束ですけども、信じなかったらキリストを受け入れてないわけですから、クリスチャンであるように生きろと、自覚せよと言っても無理な話です。それは、結婚していないのに夫婦のように歩むことがおかしいのと同じです。しかしコリントの巨大姉妹はすでにイエス様を信じていました。キリストを宿していたんです。クリスチャンだったんです。しかしそれを意識の外に置いてしまったために信仰が働かなかったんです。私たちは その点で大丈夫かどうかを確かめましょう。教会に集っているからクリスチャンなのではありません。イエス様のことを聞いているからクリスチャンなのでもありません。クリスチャンの家庭に生まれたからクリスチャンなのでもありません。聖書の教えを良いものだと認めるからクリスチャンなのでもありません。正しい生き方をしようと努力しているからなのでもありません。それではキリストを宿したことになりません。キリストがうちに住まれる、つまり救いをいただくために必要な唯一の条件は、イエス・キリストが私の罪の身代わりに十字架で死なれ、三日目によみがえられたことを信じ告白することです。心で信じ、口で告白して、義と認められるとローマ人の手紙にはっきり書いてある通りです。私たち、自分の心のことは分かっていると思います。口先だけで告白したのか、心に信じて告白したのかは自身が分かるはずです。そして神様も分かります。周りの人には分からないんですけど、自分と神様は分かっていらっしゃいます。そのことをまず確認いたしましょう。第二の点は、私たちは真理のためならどんなことでも可能です。真理とは、言い換えるならば、私が道であり、真理であり命なのですと言われたイエス様ご自身のことです。この方に信頼する者は誰も失望させることが、させられることがないと宣言されているイエス様です。真理のため、キリストのためなら、神様がどんなことでも可能にしてくださいます。これは私たちの確信です。イエス様は親子の例えを通して、子供が良いものを願っているのに悪いものを与えることはないでしょうと。神様はなおさらそうです。私たちが良いものを願っているのに与えないわけはありません。もちろん願ったようには与えなくて、ちゃんと正しい方法で順を、追って、導かれますから、時にがっかりすることがあっても、後でこれでよかったというふうになります。彼ら、コリントの巨大姉妹は、パウロの教えに対して、また行いに対して、歪んだ考えを植え付けられてしまったために、素直に、受け止められませんでした。しかし、そんな中にあっても、神様あなたに喜ばれるように導いてくださいというなら、すぐに、正しくされたはずです。しかし、心に、わだかまりがあって、なかなかそうはできなかった状態にあったようでした。しかし、どんな悪い状況にあったとしても、主のためにと立ち返って願うならば必ず可能にされるのです。この、可能にされるということは、単にできるという、ふうに捉えないでほしいんです。可能、またできるということは、身を残すことができるということであり、できないということは、身を残さないことです。イエス様はこう言われました。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって、父に求めるものは、ものをすべて父が与えてくださるようになるためです。このヨハネ福音書の15章16節の言葉が、私の救いについての神様の宣言です。私たちを選んで救われたのは、 実を結ぶためです。実が残るためです。主のためには必ず実を結び実が残ります。しかし悪のためにどんなことをやって努力して一時成果を受けてもそれは残りません。地上で残ったとしても永遠に残らないんです。これは感謝なことです。もし私たちが道を外れて悪名をとどろかせてしまった、それが永遠に残ったら辛いことです。しかしそれは残りません。しかし主のためにイエス様のためになそうとするならば、神様がそれを応援し実現させてくださり、その実は永遠に残るんです。私たちは永遠に残るもののためにどうしましょう。真理のためならどんなことでも可能にされます。この言葉を鍵に求めればよいんです。そして死のために教会のために奉仕をしようという方々のためにパウロは進めてますね。第2コリントの13章に戻りますけれども、パウロは9節10節で、彼らが、自分たちが願っていること、パウロたちが願っていることを告げます。自分が強くても弱くても構わない、自分は弱くてもあなた方が強ければ喜びます、あなた方が完全なものになること、このことを私たちは祈っています。これは親心ですね。子供が幸せに成長することが親の願いです。そのためにロープを惜しまないと、そして自分はどう思われても大きな問題でないとパウロは告げています。教会が、クリスチャンがしっかり立って成長するために伝道者は立たられました。牧師は立たられました。実はこのために教会は牧会者に指導を委ね、それに従いますと約束をして私もここに立てられているんですけれども、その権威はイエス様から委ねられたものです。でイエス様はどんな権威を委ねられたか、イエス様ご自身は天の父から一切委ねられましたけれども、主イエス様はこう明かされました。イエス様の権威は裁くためではなく救うためです。壊すためではなく立てるためです。ヨハネの福音書の3章を開いていただけますか。新約聖書180ページです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。イエス様の権威は救うために与えられました。そして結婚式の時によく惹かれるんですけれども、 イエス様はこのために十字架で死なれ、よみがえりました。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そしてこの働きのためにキリストは指導者を立てました。生徒たちを奉仕させ、キリストの体である教会を築くためです。これが奉仕者にとっての真理です。クリスチャンにとっての真理は、私は神の栄光のために救われた、神と共に幸いのうちを喜ぶために救われた、そのためにはどんなことでもできる。そして奉仕者にとっての真理は、教会が成長するためです。健全に守られて成長するためにどんなことでもできるのです。信仰の点検はここに向かっています。神様は私たちを救って祝福しようとキリストを使わしました。そして十字架と復活の救いを差し出してくださいました。それならば私たちはこの目的のために歩みましょう。この目的を目指すならばどんなことでもできるのです。どんな困難でも守られるんです。ここに私たちの希望と生きがい、そして確信があります。まだイエス様を信じておられない方はぜひここに立ちましょう。まだバプテスマを受けておられない方はぜひバプテスマを受けて教会に加わってください。今教会が定まっておられないクリスチャンの方おられたら、ぜひ御心にかなった教会に属しましょう。そして教会に属したならば、共に教会の完成、キリストの体の完成のために、そしてすべての人の救いのために祈り労する、そして礼拝を捧げることに自分を捧げましょう。お祈りいたします。天の父様、ありがとうございます。どうか私たちを真理のうちに立たせてください。この方に信頼する者は失望させられることがないという真理に立たせてくださいますよ。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。